第2サムエル記16章1節から14節となります。旧約聖書の箇所で第2版では506ページ、第3版では552ページとなります。第2サムエル記16章1節から14節をお読みいたします。ダビデは山の頂から少し下った。見るとメフィボシェテのしもべツィバが王を迎えに来ていた。彼は蔵を置いた一区引きのロバにパン200個、干しぶどう100房、夏の果物100個、ぶどう酒一袋を乗せていた。王はツィバに尋ねた。これらは何のためか。ツィバは答えた。二頭のロバは王の家族がお乗りになるため、パンと夏の果物は若い者たちが食べるため、ぶどう酒は荒野で疲れた者が飲むためです。王は言った。あなたの主人の息子はどこにいるか。ツィバは王に言った。今、エルサレムにおられます。あの人は、今日イスラエルの家は私の父の王国を私に返してくれると言っていました。すると王はツィバに言った。メヒボシェテの者は皆今あなたの者だ。ツィバが言った。王様、あなたのご厚意に預かることができますように、伏してお願いいたします。ダビデ王がバフリムまで来ると、ちょうどサウルの家の一族の一人がそこから出てきた。その名はシムイと言ってゲラの子で、盛んに呪いの言葉を吐きながら出てきた。そしてダビデとダビデ王のすべての家来たちに向かって石を投げつけた。民と勇士たちは皆王の右左にいた。シムイは呪ってこう言った。出て行け、出て行け、血まみれの男、横島な者。主がサウルの家のすべての血をお前に報いたのだ。サウルに代わって王となったお前に、主はお前の息子アブシャロムの手に王位を渡した。今お前は災いに遭うのだ。お前は血まみれの男だから。するとセルヤの子アビシャイが王に言った。この死に犬めが王様を呪ってよいものですか。行ってあの首をはねさせてください。王は言った。セルヤの子らよ、これは私のことで、あなた方には関わりのないことだ。彼が呪うのは、主が彼に、ダビデを呪えと言われたからだ。誰が彼に、お前はどうしてこういうことをするのだと言えようか。ダビデはアビシャイと彼のすべての家来たちに言った。見よ、私の身から出た私の子さえ、私の命を狙っている。今、このベニヤミン人としてはなおさらのことだ。放っておきなさい。彼に呪わせなさい。主が彼に命じられたのだから。多分、主は私の心をご覧になり、主は今日の彼の呪いに変えて、私に幸せを報いてくださるだろう。ダビデと彼の部下たちは道を進んでいった。シムイは山の中腹をダビデと並行して歩きながら、呪ったり、石を投げたり、塵をかけたりしていた。王も王と共に行った民も皆疲れたので、そこで一息ついた。今朝はこの箇所より、主が命じられたのだからと題して御言葉を取り継がさせていただきます。 今日の箇所に入る前にまずあらすじから振り返ります。ダビデは息子のアブシャロムから命を狙われ、エルサレムからまた出出して今アラノに逃げようとしています。信頼していた家来たちも次々とダビデを見捨てて、敵の側、この場合はアブシャロムですが、アブシャロムの側に寝返っていきます。特にその中でも側近中の側近であったアヒトフェルという人が、大切な軍事機密を持ち出して敵に寝返ってしまいました。さすがのダビデもこの知らせを聞いたときは衝撃を受けます。おそらくどん底に突き落とされた気持ちだったと思います。その突き落とされた心を抱えたまま、彼はこのオリーブ山の坂道を登り、その頂で主に礼拝を捧げました。ダビデにできることはもう主に祈るしかないということです。そのダビデが礼拝をしていた時、そこへボロボロの服をまとい、頭に土の塵をかぶった一人の男が現れました。名前はフシャリという人で、ダビデの友と呼ばれている人であります。多くの者がダビデを見捨てて裏切っていくときに、なおダビデの味方となり、ダビデが苦しんでいるとき、その苦しみに寄り添おうとする者が残されていました。ダビデはこのフシャリに対して、最初はあなたは私と一緒に来てももう未来はないのだからというふうにして、私と一緒に来るのは心苦しいので申し訳ないというのですが、なおこのフシャイが一緒に行こうというとき、ではあなたにお願いがあるのだと一つの命令を出します。あなたは私と行くのではなくってエルサレムに戻りなさい。そしてアブシャロムがそのエルサレムに今入ってくるから、アブシャロムのしもべとなりなさい。もしあなたがアブシャロムの信頼を得ることができたならば、あなたはアヒトフェルが出してくる作戦計画を打ち砕きなさいと言うんです。でフシャイはこのダビデの言葉に従いましてエルサレムに戻った。それが前回までのところであります。後にこのフシャイはそのようにダビデの命令の通りに動いていくんですけれども、それはまた後の話です。でダビデがこのオリーブ山から降りていくときに、また一人の人物が現れました。名前はツバと呼ばれています。でツバはたくさんの食料を持っております。2頭のロバ、それも蔵を置いておりますから人を乗せる状態で、ロバを連れてきました。で一体このツバって何者なのか、ここだけ見ても何者であるのかさっぱりわからない、ということであります。ですからまずこのツバという人物がどういうダビデとどういう関係がある人物か、少しそこから確認してまいります。時間を少し数十年遡りまして、まだイスラエルの初代の王であったサウルが、生きていた、死んだあたりの話です。サウルは戦場で戦って、死ぬことになるんですけれども、その時一緒に戦っていたのが、サウルの息子ヨナタンという人であります。今日はいろんな名前が出てきますので、一体誰が誰とどういう関係なのか混乱しますので、皆さんの手法を開いて右側アウトラインに、サウル家の系図っていうのを載せました。一番上がサウル、初代の王様であります。でサウルは、敵と、戦う時、息子のヨナタンと一緒に戦いました。でヨナタンはダビデの親友であります。まるで分身であるかのようなくらいの人なんですけれども、 しかしこのサウルとヨナタンは戦場で死んでしまって、で、王様が死んでしまったということになると、これは大変な話であります。当然、じゃあ次の王様は誰にするのかということに移ります。その時に2つのグループがイスラエルにはありました。一つのグループは、まあ、当然サウル家のからの話でありますけれども、サウルはサウル家のリーダーでありますから、そのリーダーが亡くなったというのであれば、当然次の王様はサウル家から出すべきであるというふうに考える。まあ、これはどこの国でも日本でも同じ考え方です。保守的な勢力がそういうふうに存在いたしまして、実際に、サウルの息子もう一人いまして、イシュボシェテという人を王様にするんですね。それが一つのグループでした。しかしもう一つのグループがありまして、ダビデを支持する人たちが一方におります。で、ダビデはその時外国に逃げていたんですが、イスラエルに戻ってきました。で、そこにダビデを支持する人たちが集まって、ダビデをイスラエルの王とするんです。ですからイスラエルには2人の王様が一時期立ったことになる。で、皆さんも予想できる通りに、2人の王様がいたらうまくいくはずがありません。たびたびこの2つのグループの間で争いが起きていきます。で、結局そのサウル家の方で立てた王様イシュボシェテは、味方に裏切られまして暗殺されてしまうんですね。で、そういうことで残ったダビデが、まあ、自分から進んでというよりも、まるで後ろから押し出されるようにしてイスラエルの正式の王様となったんです。じゃあ次は一体どこで出てくるのかという、この次に出てまいりまして、ヨナタンとダビデは親友であったと先ほど言いました。で、このヨナタンには、息子がいました。メフィボシェテという息子であります。で、父親のヨナタンが戦死した時、このメフィボシェテはまだ5歳であります。で、付き添い と一緒にこう逃げようとした時があったんですが、その乳母がメフィボシェテを、まあ、急いで抱えて連れて行こうとしたんですが、落としてしまったんですね。床に落としてしまって、それでこのメフィボシェテはそれ以来足が不自由になったという、そういう人であります。で、一時期いろんな混乱がイスラエルにあったんですが、少し落ち着いた時にダビデはこのメフィボシェテを探し出しまして、まあ、親友ヨナタンとの約束とかいろんなことがあって、このメフィボシェテを自分の息子のように家族同様に養って育てていくということが過去にありました。それが今日の話の伏線になっております。そしてツィバという今日出てくる人は、このメフィボシェテに仕えて世話をしていたしもべです。足が不自由ですから、いろんな世話を身近にしていた人です。そのツィバが今たくさんの食料と2頭のロバを連れてダビデのところにやってまいりました。で、ツィバの言葉によれば、すべてこれはダビデとその家来たちのために用意してきたものであるということになっております。そうか、ツィバもこのダビデを見捨てないで、この苦しい時にダビデに忠誠を尽くした人だったんだと思ったんですね。私はそうなったり最初思ったんですけども、しかし彼は一つだけ気になることを言ったんです。それは何かというと、3節であります。ダビデがやっぱり自分がこう養ってきているメフィボシェテでありますから、メフィボシェテは一体どこにいるんだ、お前一人だけ来たけれどもメフィボシェテは来なかったのかとこう尋ねたんですね。そうしましたら、ツィバは3節でこう答えました。今エルサレムにおられます。あの人は、今日イスラエルの家は私の父の王国を私に返してくれる と言っていました。この地番の言葉、最初の方はメフィボシェテさんはエルサレムに残っていますというんです。なぜ残っているか、まずここで不思議なわけですね。ダビデと、に忠誠を尽くすならば、チラだけじゃなくてメフィボシェテも一緒に来るはずだったのになぜ残っているのか、その理由をチラは説明いたしました。あの人はメフィボシェテはこう言ってました。今日イスラエルの家は私の父の王国を私に返してくれる。これ何を言っているか、メフィボシェテは系図を見て分かる通りサウル家 の直系の子孫であります。ダビデは今、弱り目にたたり目というでしょうか、もう力をなくして王座から転げ落ちそうな状態に今なっております。こういう時にメフィボシェテはボソッとこう言ったんですよ。ダビデが今弱くなって彼はもう王座から転げ落ちてしまうだ、そうすれば今度は私の父の王国を私に返してくる、つまり自分が今度はイスラエルの王様になるのだ、そういうことをメフィボシェテさんは言っていましたというんです。一言で言えばメフィボシェテはダビデを裏切ったということをチバが言ったことになります。さすがのダビデもこれを聞きましてがっかりいたしました。せっかくこの信頼してっていうかメフィボシェテのためにいろんなことを世話をやってわざわざ探し出してここまで世話をしてきたのに最後の最後になって裏切ったのかということで、それで4節でダビデはチバに言いました。メフィボシェテの者は皆今あなたの者だ。メフィボシェテとチバはサウル家の財産を相続していたんですけれども、おそらく半分ずつだったと思うんですが、全部メフィボシェテのものを取り上げて千葉に与えます、裏切ったわけですから裏切った者の財産は取り上げますということであります、そういうことがここでやり取りがありました。じゃあこれは一体何なんだということだ。実はこの千葉の言葉後になって嘘であったことが明らかになる。メフィボシェテは裏切ったなんてことはなかった。むしろ一緒にダビデと一緒について行きたかったんだと後で証言する場面が出てくるんです。でもチバが、今ロバに乗ろうと思ってメフィボシェテが行こうとしたらチバがもう行ってしまって自分を置き去りにしていったんだ。そして、このチバは、嘘を王様に言ったんですという場面が出てくる。裏切ろうとするということはなかったんですね。むしろ忠誠を尽くしたかったんですが、メフィボシェテはどうしてチバはじゃあ嘘をついたのか、これは何も理由は書いてありませんが、こういう時であります。もう世の中どうなるかわからないという時であります。ダビデに一生懸命仕えてきてダビデの親切の中で自分は生きてきたけれどもこれからどうなるかわからない、そういう時人間は何を考えるかです。普段は落ち着いて何も世の中平和な時は表には出てこないんですが、こういう混乱の時というのは自分の心の中にある欲望が湧き出してまいります。日本語で火事場泥棒というのがあります。火事場泥棒、つまり火事になった、といったときにその火事の騒ぎにの混乱に紛れて家の中に入って、みんながこう火事の方に行っちゃってるときですね、見物に行って家の中が空っぽになった、空き家になったんですね。その隙を狙っていろんなものを金品を盗んでいく、それを火事場泥棒と言いますけれども、そういうのに近いんじゃないか、この千葉がやっているのはと思います。 ダビデにはもう力がないと、父は思っておりまして、この混乱に乗って乗じて千葉は財産を独り占めしようとしております。今まではメフィボシェテと自分は半分半分の財産でしたけれども、嘘をついてダビデを騙して、そしてダビデがやるよ、あなたに全部あげますよって言ったら、もうそれで全部なんか自分のものになるんですから、それを言わせようとする。千葉の心の中にあった欲望がこんな風にして現れてまいりました。で、千葉はやはりかなり抜け目のない人であったと思います。いや、万が一、今はダビデは弱り目っていうか、弱ってもう王座から転落していくだろうというふうには、まあ、99% そんなふうに見えるんですが、万が一にもダビデが逆転して、大逆転して、王座に返り咲いていく、王の座に戻ってくるということになればどうなるか、おそらくそういうことも考えたでしょう。後で自分の嘘がバレるということももちろん分かっています。でもダビデはおそらくこの嘘を許すだろうと千葉は考えていただろうと思います。で、実際そうなるんですね。後で嘘がバレるんですけれども、でも千葉には何もお咎めがないんです。お咎めがないという、まあ、財産を全部千葉にやるよと言ったんですけれども、やっぱり元通りにメフィボシェテと千葉と半分半分にしますという元に戻して、あとは何にもないんですね。ダビデのそういう、まあ、性質というんでしょうか、性格を見抜いて、千葉は、まあ、自分のやりたいことをやっています。で、ダビデはこの嘘によって、まあ、傷つけられるわけです。メフィボシェテに裏切られてしまったという、まあ、この嘘の証言で今ここでダビデはもう一段とがっかりしてしまうわけです。オリーブ山の頂で神に祈り礼拝をいたしました。でもそこに本当に神、ダビデを信頼してやってきたのはフシャイ一人だけ。山を降りても千葉の嘘に苦しめられます。そしてもうそれで終わりかなと思っていたら、もうちょっと先に行ったらもう一人出てきました。それが今日の後半の話になります。今度は誰がやってきたかというと、サウル家に属するシムイという男であります。で、このシムイという男、この人はもうはっきりとですね、呪いの言葉をダビデに投げつけていく。いや、言葉だけではなく石とか塵とか、まあ、土ですね、これをこうどんどんどんどん投げてくるという。で、それも一回だけじゃなくて付きまとっていくんです。で、これは何を言い、どうしてこんなことをシムイが言うのかと言いますと、先ほどの言ったサウル家とダビデ家の争いですね、どっちが王座につくのかっていう争いが、数十年前にあったんですが、それが今になってもまだこう、なんていうか火山のマグマのように、見えないところでこう湧き立っているんですね。不満があるんです、サウル家には。ダビデのせいで自分たちはこんな目に遭っているんだ、お前は力ずくで血を流して、王座を勝ち取ったんだ、その報いが今こうなって、お前がこんな目に遭っているのはあれほどひどいことをやったからだ。まあ、日本の文化の中にも因果応報というわけですね。悪いことをしたならその、ことは必ず後で何か悪いことが起きてくる、自分に降りかかってくるんだ。このシムイもそんなことを言っているんです。何十年経ってもやっぱりこのサウル家の不満がこう出てきて、今ダビデが弱っている時にその不満の蓋がもうバンと開いちゃって、そこからわーっと湧いてきている状態です。 ダビデの家来たちはこのシムイの呪いの言葉を最初は我慢して聞いていたようでありますが、でもあまりにもひどいので怒り出しました。こういうのなんて言うんでしょうね、今の時代世相に合わせればヘイトスピーチって言うんですか、ひどい言葉、この聖書はかなり何ですか、こう柔らかに書いていると思いますが、もっとひどいことを言っていたと思うんですけども、さすがにこういうことは聞くに耐えない、王様、それも王様を呪っているのですから、こんなことを許されていいはずがない、首を跳ねさせてくださいと、いきり立ったんですが、ダビデはこう言いました。11節。見よ、私の身から出た私の子さえ私の命を狙っている。今このベニヤミン人としてはなおさらのことだ。放っておきなさい、彼に呪わせなさい、主が彼に命じられたのだから。このベニヤミン人というのは、これはシムイのことであります。サウル家というのはベニヤミン族に属しておりますので、シムイもベニヤミン族です。放っておきなさいというんです。しかし皆さん、もしこれがですね、自分がこう言われる立場ならどうでしょうか。とても黙ってられない、この家来のように、首をはねるとまで言わないけれども、こちらからも反論したくなると思うんです。しかしダビデは言わせるままに、そのままにさせなさい、別にこちらから止めたりなんかすることではない、言わせるままにしなさいと言います。で、なぜかというと、主が彼に命じられたのだからと、その理由を説明しています。もちろん主が、神様が具体的にシムイお前がダビデにこういうことを言えと命令したかどうかは分からないけれども、ダビデはそういうふうにとっております。シムイの言っていることは、これじゃあ本当だったのか、嘘だったのか、もしこれが本当でだったというのであるならば、ダビデには何のこう反論もできないことでありますけれども、もちろんこれはシムイが言っていることは、これ全部偽りであります。偽りの言葉を主がシムイに対して言いなさいと命令したと、それだけそのように取られますけれども、そんなことがあるんだろうかと思いますが、でも命じたというよりも、そのように許して、こういう状態を主は許しておられるのだと取った方が自然だと思います。そのことは今日は触れませんで、ダビデの心の方に目を留めていきます。一体ダビデは何を思っていたんだろうか。妻には嘘をつかれた、まだこれが嘘であることはこの時はまだ分かんないんですけど、とにかく自分は傷つけられたんですね。妻の嘘によって一段ともう元気、勇気をなくし、力をなくしていくような状態であります。そして今度はシムイがもうずっと何時間も、半日とか1日ぐらいかかる、かけてでしょう、この呪いの言葉をダビデに浴びせかけていく。ずっと何時間も同じ言葉を聞かせられたら、皆さんどうでしょうか。褒める言葉ならまあいいかもしれませんが、あなたは間違って、あなたはひどいやつだ、お前は人殺しだということをずっと聞かされるんです。最初はうるさいな、そのうちどっかに行くだろうと思ってたんですが、行かないんですよね。いろんなことを考えますよ。こちらから反論しないということにしましたか。今度自分の心が壊れてまいります。シムイが言っていること、もう今から何十年も前の話だけ、過去に遡って、自分はあの時きちんと正しいことをやったんだろうか。もしかしてシムイの言葉全部ではないにしても、 一部はその通りかもしれないかどうかですね。その本当に使命のことは全部嘘だと言えるのかどうか、自分が通ってきた道を振り返って神様の前に自分のやってきたことは本当に正しかったんだろうかと点検をおそらくしたと思います。サウルが戦死したとき、ダビデは外国に逃亡しておりました。イスラエルの危機であります。自分はどうすべきか、ダビデは祈りました。自分はイスラエルに戻るのか、それとも外国の地にとどまるのか、選択を迫られました。もし自分が戻るならば、確かにイスラエルのために働くことはできるかもしれません。一方でもそれでは済まない。サウル家との間で王座をめぐって争いが起きるということはもう明らかだったんです。それでダビデが悩んだんです。でもダビデはイスラエルに戻ります。それはなぜか、神様が命令したんですね。あなたは戻りません。祈った時にどうしたらよいんでしょうかと祈った時に、主が戻りなさいと言ったので、それで戻っていく。でダビデは戻った後、敵と戦ってイスラエルの王を少しずつ少しずつまとめていくんです。でもやっぱり一方で予想した通り、サウル家との争い紛争が起きました。最善のことをして、なんとか大きな話にならないようにと、いろんな人を立てて相談をして、そしてこれ以上もう戦いやめましょうねとか、いろんな話をしながら、なんとか話を収めようとしたんです。サウル家の人たちに対しても、普通ならばこういう時は自分が王様になるというんであれば、前の王様の一族は皆殺しにするというのが慣例だ、習慣なんですけれども、そういうことはしない。むしろサウル家の生き残った人たちに親切を尽くそうといたしました。メフィボシェテを引き取ったのもその理由であります。自分としては神様の前で最善のことをし尽くしてきたつもりだったでしょう。けれども、だからといって人が正しく評価してくれるかどうかはまた別であります。力が自分に力があるときは誰も文句は言いません。けれども力がなくなっていくとき、落ちぶれていくときに、人々は心の中にあるものを言い出すんです。特にダビデに対して不満を持っている人たちはそうです。こちらにも言い分がある。全部が正しいとは言わないけど、少なくとも正しいことを しようと努力はしてきたということを言いたい。けれども力がないであれば、何を言っても虚しいんです。聞いてくれない。返ってくるのは呪いの言葉だけであります。シムイからずっとこの呪いの言葉を聞かされていくとき、ダビデはこう言っております。11節の前半をもう一回繰り返します。見よ、私の身から出た私の子さえ私の命を狙っている。ツィバが嘘をついて自分を傷つけた。シムイが呪いの言葉を投げつけてもっともっと苦しめていく。まあそれもそうだけど、しかし最も自分にとってつらいことは何か。息子のアブシャロムが自分の命を狙っているんだ。これは全て主の命令によるんだ。だから どうして自分がこんな目に遭わなきゃいけないんだとか、どうして神様は何もしないんだと文句を言うことにはならない。ただ自分は今この苦しみの中を耐え忍んでいくしかないのだとダビデは言っています。それでも、もしこれが私たちがダビデであったならと考えます。どうして耐え忍ばなきゃいけないんだ、どうして文句も言っちゃいけないんだ、こっちだって言いたいことがあるし、こっちにだって正しいこといっぱいあるんだ、あっちの方が間違ってるじゃないか。それなのにどうして主は、神様はダビデに対してこんな苦しみを負わせるんですか。私がダビデだったら とってもこうやりきれないと思うでしょう。ダビデだって心の中にいろんなものを思ってたでしょう。反論したいことはたくさんあったでしょう。でもダビデがここで告白していった言葉は全く別のことでした。12節であります。多分主は私の心をご覧になり、主は今日の彼の呪いに変えて私に幸せを報いてくださるだろう。今の世の中、反論しないで黙っているならば、相手の主張を認めたことになるのだそうです。だからそうならないように大きな声でこちらも負けずに反論しなきゃいけない。それが今の、世の中の常識なんですよね。多分裁判でもそんな話になるでしょう。あなたは何にもその時文句言わなかったから、あなたは暗黙のうちに認めていたことになりますよという、おそらくそう言われるでしょう。そういう基準から見るとダビデが何にも言わない、反論しないということはこの世の中での完全な負け犬であります。なぜ反論しないのか、なぜ負け犬になるのか、この世界が見えるものだけでできているのならば、ダビデがやっているこのやり方は負け犬です。どこにも勝ち目はありません。しかしこの世界は見えないものもあるんだ、見えないけれども確かに存在しているものもあるということを私たちは知っています。ダビデも知っています。見えないものとは何か、神様は見えませんが、もう一つ、私たちの心の中のことも見えません。自分のことは自分の心の中で少しは分かっているつもりかもしれませんけれども、他の人の心の中は分かりません。今何を考えている、こういう場所に至っている、気持ちはどっかに上の空になって別のことを考えている、そういうことがたくさんあるわけですね。でもそれは他の人の目から見ても何にも見えません。けれども神様は見えないものをご覧になる方です。私たちの心の中にあるものすべてを知っておられます。人は心にない嘘をつきます。呪いの言葉を吐きます。そうやってこの真理を次々に曲げてこの世界をめちゃくちゃにしようといたしますが、しかし主は私たちの心の中にある本当のもの、そこに何があるのかということに目を留めてください。ダビデは自分の心の中にある通り主は報いてくださるに違いないと信じています。じゃあダビデの心の中に何があったんでしょうか。神様は何を見てくださる、それで今は苦しいけれども神様は自分の心に報いてくださるに違いない、 そう思った心の中には何があったんでしょう。すべて正しいこと、私には何もやましいことはない。神様の前に常に忠実に歩んできました。失敗はしませんでした。誤ったことはしませんでした。間違ったことはなかったのです、というそういう自信でしょうか。何も間違ったことは私はしていません、だから私は幸せを受ける権利があると言ったのでしょうか。とんでもないですね。もちろんダビデは何とか神様の言葉に忠実に従おうとしたでしょう。じゃあいつもそうだったか。聖書にちゃんと書いてある。ダビデが何をしたか。ダビデは神に背いたんですよ。ダビデはそれを忘れてないんです。隠していました。最初は若い女性を見たとき、自分の欲望を抑えることができず、やってはならないことをやってしまった。そういう弱さを彼は抱えていたんです。それは聖書では罪と呼ばれるものですけれども、このためにそのことが発端となってこういう争いごとにまでなっちゃったんです。そして息子を正しく育てることができなかった。ダビデが心の中に思っていること、そして主がご覧になるのはこれだと言っているのはこのことです。自分の弱さ、失敗したこと、罪と呼ばれるものを主はご覧になるのだと言っている。じゃあどうしてこんなことが言えるんでしょうか。主は今日の彼の呪いに変えて私に幸せを報いてください。自分の中にひどい罪がある、失敗したいろんなものがあるというのに、どうして神様はそんな私に幸せを報いてくださるというんでしょうか。この世の常識によれば、これ逆でしょ。あなたはひどいことをした、だったら幸せはあなたにはないというのがこの世の常識ですが、神様の評価は別なんです。反対なんです。おそらく、ダビデの信仰をもう少し解説すればこうなるでしょう。神様はこう言われているんだ。ダビデ、あなたは今誤解され、非難され、呪いの言葉を投げつけられているけれども、神である私はあなたの心を見ています。あなたの心の中にあることを知っています。そこにあるのはあなたが失敗したということ、罪を犯したということ、その罪を悲しんで、それから自分のできなかったその弱さに苦しんでいるということ、そのことを私は知っています。私もあなたのために、そういうあなたのために十字架に向かいます。そしてあなたと同じ苦しみを味わいます。十字架に向かうとき、人々は私にいろんなことを言います。呪いの言葉を投げつけてきます。拳で殴ります。裸にして十字架に吊るします。でも何も私は反論しません。言わせるがままにいたします。まるでほふり場に引かれていく羊のように黙って私は従い、人々は十字架に吊るされた私を見てこう思うでしょう。あそこには愚かな男が吊るされている、哀れな男が死にかけている。人の目にはそのようにしか見えないでしょう。でも 私の心にあるものを父なる神様は知ってくださります。私は今苦しみの中にあるけれども、必ず父なる神様は今日の悲しみを幸せに変えてくださって、その幸せを報いてくださる。今私は十字架に死んでいくけれども、父なる神様はこの私を死からよみがえらせてくださる。私はその信仰を持って十字架に向かいます。ダビデがこの苦しみの中で告白したのはイエス様のそのような姿であります。ダビデはオリーブ山から降りていくときにこのような苦しみを味わいました。やがてこの千年の後、ダビデの後の千年の後に来られたイエス様はやはりオリーブ山で祈ります。そしてそのオリーブ山から降りていくときに人々の手にかかり苦しみを味わっていきます。私たちもまあここまで苦しむことはないかもしれませんけれども、でも反論したくてもできない時があるでしょう。その時主は知ってくださいます。正しいことをしたあなたを見ようとしているのではないんです。できなかった自分を悲しんでいる心を主は知ってくださるんです。その悲しみを主は幸せに変えて戻してください。ダビデの告白から私たちの主である方がこの道を私たちの先に立って先頭に立って歩んでくださったことを見てまいりました。私たちも主を信じて歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、人からひどいことを言われるとき、こちらはすぐに自分を弁護し、こちらが正しいということをまず相手に言わなきゃいけない。そうしないと気が済まない。そう思う私たちです。何度もそういうことを繰り返してきました。けれど、時には何も言えない時があります。たとえ反論したとしても相手が聞いてくれない。そんな時、本当に虚しさを覚えます。心の中にあるのは自分は正しい、間違ったことはないという自己弁護ですが、神様が見ておられるのはそういうところじゃなかった。あなたはこの罪の世で本当に苦しんでいる。正しいことを知っていながら、その正しいことをいつもできるわけじゃない。やってはならないということを知っていながら、やってはならないことをしてしまう、そういうあなたではないか。あなたにどんな正しさがあるのか。あなたが自分は正しいと言っているけれど、でも他のところを見たなら、あなたは本当にひどいことをしてきた人間じゃないのか。そのことに目を留めていくときに、私たちは神様の前で何も隠すことはできません。でもあなたはそういう私たちの弱さを知ってくださって、今私たちは呪われているようなものですけれども、それを後に幸せに変えてくださって、報いてくださる。私たちがいただいた恵みというのはそういうことだった。主よ、この地上を歩むとき、さまざまな苦しみがありますが、どうかその約束を忘れることのないように私たちを励まし続けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。